笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、2月5日夜10時30分を回りました。こんばんは、アシスタントの船越です。
はい、こんばんは、新野明です。
先日ですね、
はい、
小学校に出入り司会の関係で、
はい、
租税教室に行ってきました。
租税教室ね。
租税教室、
はい、租税教室、はい、
はい、小学校のみんなとお買い物ゲームをしながら、はい、その中でまあ税金を払ってもらうんですけど、うんうん、税金払うとみんなちょっと特典を用意しておくんですね。
で税金のもいきなり払うんじゃなくて、なんか買い物するんでしょ、
う
ん、
そうです。
買い物をして、すぐ払うの。
うん、買い物して、うん、もういくら儲かったかっていう、はいはい、儲かった計算をして、
全部会計まで全部やっちゃうよね。
そうです、
決算をね、
会計までやって、はい、でその中で、その中で儲かった金額に応じて特典を用意しておくんですね。例えば給食、うん、無料チケットとか、
うん、
で下の方に行くと、うん、宿題何日間とかいう、
うん、宿題何日間与えられちゃうんだ。
与えられちゃう。
タイガーウッズがなんか今こう入れれてるのあんな感じなのかな。ボランティアやらされてるみたいな。
あ、そうですね。
とっかいよ。
それで盛り上がったところで、いや実は税金を払ってねって言って、税金を払うと皆さん得点が下がるんですね、うん、
はいはいはい。
で、まあ、小学校のみんなは税金払うと得点下がっちゃってやだねって言った中で、うん、じゃあ税金って一体何に使われてるのっていうビデオをそこで見るんです、
うん、なるほどなるほど、
うん、でそんな中で、まあ、いろんなものですね。消防とか警察とか、
うん、
で民学校
行政側のね、税金で賄われてる、
うん、税金で賄われてるし、今学校の先生のお給料も税金で賄われてるしっていうところ、
公立の場合はね、
はい、うん、いう話をした中 で、まあ、また一つその例として、世界中に目を向けると、世界中には1億2000万から3000万ぐらいの子どもたちが学校に、うん、まあ、行きたくても、戦争だったりとか家の仕事を手伝ったりでなかなか行けないんだよということをお話しして、でそういった子どもたちのためにも日本の税金がまあちょっとずつ使われてるんですよという話をすると、なんかみんな感動というのかな、
うん、
やっぱり税金って大切なんだねって思ってくれると、
うん、
いうのに行ってきたんですけれども、
講師で行ったのね。
そうです、
講師でね、
はいは
い、いいじゃないですかね、
はい、
もう総合学習の時間なんかもうどんどん社会に出てる人たちがね、僕らも含めてこうどんどん出るべきですよね。
そうですね、
はい、
今回のゲスト鬼丸さんも、
お、
実は
お、来た来たよ、この人すごいんだぜ。
もう本当にそうですね、全国で引っ張りだこで講演をされているという方です。
はい、それだけ、
いい、
なんかもうちょっとなんか、いや俺でもね、
はい、
出会った人の中で、若い人で出会った人の中でやっぱね、過去やっぱ3すごい人のベスト3に入るのはもう彼かなというふうに感じています。
はい、では詳しくは本編で、
はい、
よろしくお願い
いたします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
それでは本日34人目の達人をご紹介したいと思います。まずはプロフィールを簡単に。1979年福岡県生まれ、高校在学中にアリアラトネ博士、スリランカの農村開発指導者と出会い、全ての人に未来を作り出す能力があると教えられます。様々な NGO 活動に参加する中で 異なる文化価値観の対話のこそ平和を作り出す鍵だと気づかれ、2001年初めてカンボジアを訪れ、地雷被害の現状を知り、全ての活動をまず伝えることからと講演活動を始められます。同年10月、大学に在学中に全ての生命が安心して生活できる社会の実現を目指す NGO テラルネッサンスを設立、カンボジアでの地雷の除去支援などなどを活動され、日本国内での平和理解教育、小型武器の不法取引規制に関するキャンペーン、ウガンダやコンゴでの元子ども兵の社会復帰支援事業を実施されております。2002年、日本青年会議所で人間力大賞を受賞、地雷子ども兵や平和問題を伝える講演活動などは年150回を超えています。主な著書に僕は13歳職業兵士などなどあります。現在 NPO 法人テラルネッサンスの理事長をされている鬼丸雅也さんです。よろしくお願いします。
はい、鬼丸さん、
はい、
どうも久しぶりです。
ご無沙汰しております。
前回やったのいつだっけ。
前回お会いしたのが多分2005年か6年の、
ああもう、あ、そっかそっか、あの時か、稲城でね。
そうですね、
あの、はい、あの時以来か。
え、
そうかそうか。もうね、時間が3年、早いね、3年。
そうですね、あっという間に経ちまして、
最初の出会いが2002年ですから、もう7年、はい、8年ですか、はい、8年前ね。あの頃は初々しかったんだけど、とか。
いい。
でも大活躍で。
おかげさまでありがとうございます。
すごいよね。
そうですかね。
なんかもうね、ちょっとブーム来ちゃってんじゃない。
いやいや、まだまだ。
ブームじゃね、あれだけどね。あの、大ブレイクして、もう何段も高いところに今行ってるなって。
いやいや、ありがとうございます。
どうですか、社会起業家の風は。
そうですね。まあ、一つは僕らみたいなその寄付や会費を集めて、例えば僕らがやってるウガンダ、カンボジアでその支援活動をするっていう形態が社会起業家に当てはまるかどうかっていうのは、まあ、さておいたとしても、社会起業家って言葉や、社会的な意義を持って事業をする人たちの、ステータスは上がってきてますよね。あと認知は上がってきてると思います。あとはどれだけこう、逆に言うと僕ら側が、その、実力をつけれるかどうか、これが勝負だなっていうふうに感じてます。
やっぱりあの飛び出した人がうわそこそここうねいけてるなっていうのをみんなが見ないとね、真似したいというふうにならない
んで、ですです。結局ほら子供って親の真似をするじゃないですか、
はいはいはい、
というようにやっぱモデリングできる人たちは存在がないと業界って発展しないと思うんですね、業界って言葉が正しいかどうかわからないんですが、そういう存在になれればいいなと思ってます。
もういくつになりました、
去年の11月27日で30歳でございます。ついにみそじでございまして、はい、
僕だ最初の時ね、学生の立場ですげえなって思ってたんだね、 あの頃はね。あの頃は大学は立命館、
立命館大学の在学をしてて、その間にテラネサスを作ったんだと思います、
なるほどね、はい。まあ過去の鬼丸くん の, その経歴をちょっと紐解く中で、はい、今ね はい、この道にたどり着いたというところをですね、
はい、
確認をしていきたいと思いますけども、はい、まずは福岡県生まれですよね。
そうです、はい、
福岡どちらですか。
福岡のですね、昔は小石原、小さい石の原村と言ってて、今は東方村っていう、平成の大合併で村と村が合併して村になった全国で2つのうちの1つです、
いやじゃあそこであんま感心しないでよ、そこじゃないんだよ、ね、ポイントは。
だから未だにトイレ実家帰ると外にありますし、うん、うん、お風呂は 4,5 年前まだまだ薪で沸かしてたぐらいですから。
ほら、あの僕も九州なんだね。
あ、そう、大分ですよね。
そうそうそう、はい、まあね、懐かしい映画今見ました。
ありがとうございます。
あのうちのおふくろの実家なんかもうね、さすがにだいぶあの家自体を潰しちゃったんだけども、はい、僕も子供の時ね、やっぱりお風呂やっぱ外にあったね、
はい、あーですです、はい。
で峠道からね、各家のお風呂見えるの、
はい、
屋根がちょっとこうあって、でもう、若かろうが年寄りだろうがみんな入るんだよね、はい、
そうですね。
あの頃に、田代正志はあんなこと起こさないよね。
ああ、そうですね。だって周り見てますからね。
そうそう、
ね、
もうみんな見えるもんね、ずーっとね。もう 今じゃ考えられないよな、そんな。まあ、でもさ、ほんの最近までそうでしたね。
そうですね、だからうちの田舎もそうでした、
多分ね、はい、リスナーの方は今僕と鬼丸くんの年齢をすごく疑ってると思います、
はい、でも一応正真正銘1979年11月27日までです。
はい、そんなね、九州の出身で、もともとでも九州で、高校まで、
はい、
で 京都に行った。
そうですね。高校はそうです。大分県の日田高校というところで卒業しまして、で、立命館大学っていう京都にある大学に進学するために関西に行きまして、はい。そこからずっと僕は京都に今住んでやってます。
高校時代から大学に入って大学でまあ今のね今現在のきっかけをつかむことになるんですけども、高校までの間でそのなんていうかな、そのこうきっかけにつながるような何かこう元々の源流みたいなのあったんですか？
2つあって、1つは先ほどプロフィールの紹介にあったたまたまある団体のスタディーツアーでスリランカっていうインドの下の島国に行って、そのアリアラトネ博士ってこれノーベル平和賞3回ノミネートされてるんですけど、彼に会って、で彼はそういう貧しい村をこう変えていく活動をしていくわけですね。1万2000スリランカに村がある、8000の村がその方式を導入してるんですが、で彼に要は何かを変える、社会を変えるときにね、特別な知識や財産はいらないと、ただ全ての人に変える力があるって信じてれば、人に裏切られても物事がうまくいかなくても人は変わるんだから、君は何かを変えることができるよねって言われたのが一つと、さっきお話したように超田舎だったのでよく手紙を書いてたんですよ。例えば気に入った本を書いた方とか、で大体田舎の高校生が手紙書くと大抵返事くれるんですよね。でその縁が今つながって今テラネスタンスの支援者になってくださってる方、アドバイスくださる方もいらっしゃるんで、田舎だったっていうのは非常に大きい。
都会だったらね、
逆だったかもしれません。
なんか全部見えた気になっちゃって、
そうですね、あとそういう欲求が湧かなかったかもしれませんね。
そういう意味でそのやっぱ生まれ育った場所っていうのは、その影響がすごくあるんです
だと思います。
でその後、まあ、大学に行って、で大学に行った段階では、どういうところを専攻しようと思ってたんですか？
基本は、法学部の政治行政コースだったんですけど、まあ、その時大学もそうですけども、いろんな社会的な問題とか課題に関心があったので、いろんなこう、まあ、NGO、NPO と呼ばれるいろんな課題解決のために頑張ってる団体にです関わってたんですね。でそれと同時に僕5人兄弟の長男で、今でも一番下中学校3年生ですから、金がないので最初に1年間は新聞配達しながら行ったんですよ。で新聞夕刊配るのが嫌になりまして、2年目と3年目はですね、あの住み込みで、あのカラオケ屋のバイトで社員寮でですね、住んでバイトしてたんですけど、それが良かったですね。
それ良かった、
僕は良かったと思います。まあそれでおかげで大学行かなくなったんですけど、いや多分新聞配達したらこれ400件配るんですよ。
はいはいはい、
雨の中とか風の中でも、でもすごく面白いんですけど、400件ってでも1件ずつ配ったら最後終わりが来るんですよね。400って考えると辛いんですけど、1件ずつ配ったら終わりが来るんですね。でそういうことをなんとなく体感できたのよかったな、つまり一歩踏み出せば必ず終わりはその分近づいてくるんだって感覚が身についてたので、今みたいな仕事を始めた時にあんまり躊躇なくやれたって気がします。
これね、感性ってすごいよね。新聞配達を配って、そう考える置き換えができる人と、そうでない人がいるわけでね、それはもう新聞配達だけじゃなくてね、全ての事柄で、これはその成功のこの部分につながるんだと、当時からまあなんか感性がもうどれほど大事かってことですよね。
そうですね、受け止める置き換える力ってすごく大事なのかなって気がします。
でそういう体験がなんか一つずつこうね、自分を導かせて、で大学の時ですか、その、いうきっかけをつかむ、大きなきっかけをつかむ。
そうですね、大学の時にたまたま、まあ、いろんなご縁があって、阪神大震災のボランティアグループで今もなくなってしまいました神戸元気村っていうところがありましてですね、でそこと関わるようになって、たまたま神戸元気村さんが同じアジアの問題に関わろう、それでカンボジアの地雷除去支援をしてたんですね。で僕も神戸元気村さんに、まあ、半年間ですけど有給職員として雇われて、でカンボジアに初めて行ったんです。で皆さんもご存知だと思いますけど、カンボジアだけでも、たくさんの地雷が埋まっていて、今でも被害者が出てる、いろんなこう地雷源の様子とかですね、地雷の被害者に会った話を聞いた時に自分に何ができるんだろうと振り返ったんですね。その時に地雷除去の特別な技術もないし、地雷除去のために多額な寄付ができるのは自分じゃないけど、さっきの高校時代のアリアートの博士の言葉を思い出して、でもできることがあるはずだと、それが伝えることだったんですね。現場のことを伝えることだったら僕にでもできる。それでこう日本に戻って、友達集めて報告会したところから2001年が90回、 口コミで広がっていろんな場所でお話をさせていただいた。
まあ実はこの番組で8月にぶち抜きの夏休みスペシャルの時に、はい、あの吉村誠二さん神戸元気部の副代表、来ていただいてお話をもらって、その時にもね鬼丸くんの話は出てるんですよ。
ありがとうございます。
でカンボジアにその行った時に、うん、その当時の鬼丸くん連れて行って、うんうんうん、するといや彼の心に火がついたんだよと、あ、はい、いうような話がね、まあ、この番組ポッドキャスト聞いてる方は、はい、あのバックナンバー聞いてもらえば出てくると思いますけども、はい、それが、まあ、それは大きなきっかけですよね。
そうですね。でただ地雷っていうのはその被害とかその何年地雷除去にかかる何百年かかるっていう負の側面もあるんですけど、うん、プラスの側面もあるんですね、うん、つまり地雷は初めて要は僕らみたいな NGO やあとはカナダとかオーストリアって様式ある国家が集まってその地雷を作ること使うこと移動させることを禁止した対人地雷全面禁止条約を作ったって地雷を持ってるんですね。ただ地雷っていう一つの側面を伝えることによって人間の負も伝えられるんだけど人間の可能性も伝えられるんです。これってやっぱ僕すごいことなんだと思うんですね。つまり問題の負のところだけ伝えてたら人って動かなくなる。
そうですね。
でもそれでも変えられるって希望を伝えると人って動き始めるんだなと、うんうん、
必ずその悪があると善が存在するという、はい、ね、光と影の関係と同じですよね。
そうですね。
必ず逆側がある、ええ、その置き換えがまたね素晴らしいですよね。
いや、それは皆さんのいろんな出会いがあったからだと思います、うんうん、はい。
で、そこから、はい、テラルネッサンスを、うん、立ち上げるまでは神戸元気村の中で職員として
、まあ、講演活動を続けていたんですけど、はいはいはい、2001年10月に、うん、まあ、退職しまして、うん、でテラルネッサンスを立ち上げて、それがまだ大学の4年生の時ですね、うん、立ち上げて、今に至ると、うん、今もう9年目ですけども、うん、時代からそこから例えば、子供兵ですね、武器を取って、うん、戦っている18歳未満の子供たちは世界に30万人いますから、うん、その子たちの社会復帰の支援活動を始めたり、うん、まあ、様々な事業展開をこの9年間でやってきたということになります。
テラルネッサンスのテラってラテン語の地球っていう意味ですね、はい、で地球をもう一回 再生というか、
そうです、再生とか復興しよう、
復興しようと、
いや元の地球とか元の人間の心って、うん、その平和で満たされてたり優しさで満たされたりすると思うんですが、うん、それを思い出したりすればいいんですね、うんうん、余計なものを排除さえすればいくらでも戻れるんじゃないかなって、うんうん、そんな風に僕ら考えて名前だけつけました、
うん、今ものすごいこうテラルネッサンスが注目されてって、いろんな企業さんがスポンサー、はい
はい、おかげさまで。
ちなみに大きいところでどの辺、
大きいところ、うちに中小が多くてですね、例えば、全トヨタのディーラーで10年間、消費者満足1位の熱トヨタ南国さんとかですね、例えば全国一朝礼が長いで有名な沖縄教育出版という、これは健康食品の販売で有名な会社ですけども、そういういわゆる従業員を大切にしていて多くの人から支持をされている企業から支援をされることが多いです。
ってことは、そういう会社経営をされている方からして、はい、テラルネッサンスという団体または、ね、鬼丸さんの生き様 を、うんうん、を見ると共感する部分があるんで、はい、こうスポンサーになりたいと、はい、またはその活動そのものから社員教育につなげたいとそういう部分もあるんですか。
そういう部分ですね、そういう部分があるのと、あと僕らの見方だと思うんですね、うんうん、僕らはお金を出してくださる方を支援者と位置づけてないです、うんうん、社会変革のパートナーだと位置づけてるんですね、うんうんうんうん、だから僕らに例えば支援してくださって僕らは結果を報告すると、うんうんうん、でその中で会社として社会を変える役割が何かあるはずなんですね、うんうんうん、そのことに気づいてもらったら会社もこの社会にとって大事な役割だし、僕ら NPO もそうだ、市民もそうじゃないですか。だからみんながそれぞれ自覚をしていけばこの社会っていっぺんに変わるんだと思うんですね。だ対等なパートナーとしてやれてるからこそさまざまな共同ができるんじゃないかなって思います。
ちょっと話バックしますけど、学校卒業したんですよね。
あ、そうです、おかげさまで。ちょっと、ね、余計1年かかったんですけどね。
1年余計かかった
んです。大変だったんです。
で大体ね、今ほら就職難の時代また入ってるんでね、学生さんも聞いてると思うんですけど、就職を、学生がね、学生からその社会人になろうということで就職活動して一般の企業を狙うじゃないですか、はい、または今公務員が人気だとかね、はい、その中でそういう友達がいる中で、鬼丸さんは当時、はい、全く就職とは考えてないんですよ。
全く考えてない。エントリーシート一回も書いたことないです。
もう鼻からもテラルネッサンスで行くことがもう決まって
そうですね、学生時代に作っちゃいましたし、だって仕事って一生のうちの大半占める時間じゃないですか、したら自分のやっぱり好きというよりか自分の役割だと思えることした方がいいですよね、あとはそういうモデルがいくつかあったんで、あ、いけるだろうと思ってたんですよね。
ってことは誰かに雇われてたという状態はあまりないん、
ないです。だから
現金村のスタッフ時代
だけですね、あとはないですね。
大体そういう経験ってその会社とかその組織を運営するときに、こう雇われてない経験っていうのはちょっとマイナスもあるのかなと思うんだけど、逆ですよね。
いや、それはね、リーダーシップがないからです、リーダーがだらしないと周りがしっかりしてくるんですよ。だから何もしないリーダーシップがあるんだなと。
君の論理になんかそういう力。
だからうちはスタッフが優れてます。スタッフと支援者が優れてるんで、テナーネーサス持ってきたんだと思います。
今からね、これ来てる社長さん、そう言いましょう、はい、ちなみにうちもスタッフが優秀なんで、
ありがとうございます。素敵なところです
、ね、スタッフが社長優秀なところはなかなか辛い会社が多い、
そうですね。
本当かよっていう。でもそれを達観できるのも、いやーちょっと待って、やっぱすごいわ。30までのね、
それはやっぱ出会いですね。人と物と本と出来事、4つの出会いがあったからだと思います。
なんかテラルネッサンスを、起こして、まあ、それでもすごかったんだけど、その後にまた大きな出会いがあったらしいですよね、
は
い、
そうですね、例えば、一つは、子ども兵って問題に出会えたこと、これは日本の他の NGO どこもやってなかったことだったんですね。だからやっぱりほら、悪いことは先行者利益と言ったら失礼かもしれませんけど、誰もやってないことすれば競争する必要性ないです、
ニッチマーケティングですね。
そうです。あと東京に出ないことを決めたことです、
なるほど、
東京に出た方が楽なんですよ、支援者も多いし。でも京都でやる、地方にこういう NGO や社会起業家がいることって大事だと思うんですね、それは勝負しなくていいですから、それみんなが寄ってきますもん。
なるほど、
って思ってました。
京都って良かったですね。
あ、良かったです。学生がまず多いこと、で京都って思ってることと言ってることが違う人たちなんですが、
いいのか大丈夫か、
いいです、いいです。都なんで仕方ないと思いますよ。でもね、飛び込んだらね、すごく守ってくれるんですよ。
なるほどね、
仲間だと思ってくださったら、そういう風土ってのは非常に僕らにとってありがたかったですね、
なるほど。で、例のそのね、某コンサルティング会社の勉強会でお会いした方とも、まあ出会っていくわけですよね。
あ、そうですね、うちの理事で中井隆義さんっていらっしゃるんですが、その当時京都青年会議所に、京都青年会議所に加盟されていらっしゃって、でまたそこで紹介で青年会議所の人間力大賞に推薦してで受賞して、そこからまたいろんな縁が、
そうですね、
だから出会いが出会いを生むっていうのは間違いがない、
なるほどね、
だと思うんですね。
じゃあですね、
はい、
まあ、この後も続いて聞きたいところですが、はい、まあ、来週ということで、また来週で引き続きこの後の話聞かせてください、今週はこんなところで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
読書の達人、
それでは読書の達人、日比さんお願いします。
はい、読書の達人のコーナーです。今日はですね、宋雲秋さんが書かれた、蘇さんね、ソフトブレインという会社を一代で作られて、一部上場まで持っていかれたという大変有名な方で、テレビなんかの、ね、コメンテーターでよく出てますんで、ご存知の方多いと思うんですけど、その宋文秋さんが書かれた、本です、人が辞めない会社はやばいという、なかなか刺激的なタイトルで、最近でこそ僕本はこうアマゾンなんかで買うことが多くなってしまったんで、なかなか本屋さん行かなくなっちゃったんですけども、昔はもうなんか時間があると本屋さんに行って、で この本はですね、たまたま本屋さんに行って、でまあ、ちょっとタイトルが気になってですね、手に取って、でこう、まあ、僕は大体こうパッと、まあ、何ページか前書き読んで目次ぐらいさらっと見てっていうんで、見たところすごくこう興味を引かれて、思わず手に取って買ってしまった本なんですけど、第1章にダメな経営者が会社を潰すってい う, こうあれですね、そういう内容のがあってですね、で、ダメな経営者をこう10パターンぐらいですかね書いてあると。で僕もまあ一応経営者の端くれなんで、やっぱそういうの気になって読むと、まあ結構な確率で僕に当てはまっててですね、面白いと、で思わず買ってしまったんですね。まあ例えば社長が高級会社乗ります会社ダメだとか、まあ、社長が競走馬買うとダメだとか、美人衣装つける会社ダメだとか、 まあ、あとまあ小さいところだとヒゲ生やしてる会社の社長はダメだとか、まあ、いろいろあるんですよ。で、まあ、あの堀江さんがこうなんかこうちょっと いじくられてるったりってあれですけど、まあ、堀江さんのことがちょっと出てたりとかですね、あの、まあ、一時はそのこうバッとこう上昇しても、まあ、結果こう落ちていく人が多いよねみたいなのがこう書いてあったりとか、あとはですね、社内風土、こんな社内風土のある会社はやばいと、例えば美男美女ばっかの会社はどうだとか、家族で役員を固めてる会社はやばいとかですね、まあ、そういう感じで、まあ、いろいろ。でその後非常識な営業とかこう無能な上司が会社を潰す理由とか、もう無駄を無駄と思わない思考停止が会社を潰すっていうのがあったりとかですね、全部で47個、要はこういうのが当てはまる会社は、まあ、危ないですよと。もちろん経営者の方が読まれてもそうでしょうし、なんでしょう、こう、まあ、自分の会社、普通に社員の方がですね、自分の会社はどうだろうっていう視点で読まれるのもいいでしょうし、あるいはまあ就職活動とかねされてる方なんかも、自分が、ね、受けようとしてる会社どうなんだろうっていうのをこういう視点で見られてみるのも、面白いんじゃないかなと、思います。結構ね面白い内容が、あるんですよ。その社長のことに限らずですね、会議が長い会社はダメだとか、経営理念をやたら、押し付ける社長のいる会社は危ないとか、まあね、ちょっとな、まあ、僕も47個全部読んで、まあ、全部が全部そうだよねとは思えないところは結構あって、まあ、それってどうなのっていうのもあったりするんですけど、まあ、でもそれはそれで、蘇さんね、コンサルティング会社の社長さんですから、まあ、本当に数多くの会社を見てきた上で の書かれていることだと思いますので、すごく参考になることが多いですし、まあ、面白いです、読んでて、それどうなのっていうところも含めて、結構面白く思いますんで、ぜひ、経営者に限らずですね、いろんな立場の方が読むとそれぞれ学びがあると思うので、お手に取って、読んでいただければと思います。ということで、今週ご紹介する本はですね、人が辞めない会社はやばい、総文春さんの本です。
はい、まずは前編ですしたけれども、
どんな日本語なんだよですでした、
でしたけれども、うん、なんかもうすいません、達人に笑われてますけれども
なんかせっかく今日さ、はい、いい感じでこう演じてきたのが、うん、あのフェイクってのはバレちゃったんだよね、
うん、そんなことないです。そうですか、今年もう1ヶ月終わったのでね、人っていつでも変われるんだなっていうのをまた今日も教えてもらって
あ、30分もたかったなはい、
はい、
でどなんやねん、
収まるかなんですけども、
う
ん、
あの
収まりきれるかなんですけど、知り合いというかな、たまにこう相談を受けるのに、その子供、子育てをしている親で、まあ、子供いい大人なのに、まあ、何もしてずにね、どうしたらいいのか知らねえって親が悩むんですけども、多分私いつもその時って、私もあの仕事をする時のきっかけとか、まあ、今あのカンボジアにやっぱ長いな
ということで、なんだかよくわからないエンディングになってしまいましたが、閉めて時間がないよ。
じゃあこれの続きはまた来週お楽しみに
リスナー皆さんごめんなさい、良い週末を
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか。